内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。では、未来発掘コーチング、これからお話をしていきたいと思います。担当します竹下と言います。3年前に僧侶の資格を取って、そしてコーチングを行っています。活動エリアは大阪、をメインに活動しています。で、今日、第1回目お話しさせていただくのは奥先生です。で、実際私と奥先生2人で大阪市内を中心にエンディングサポート事業を行っています。その、相方さんとしてご紹介させていただきます。じゃあ奥先生、自己紹介お願いします。
はい、大阪市の本町で、司法書士と行政書士と、不動産業もしております、奥と申します。よろしくお願いします。はい、軽く自己紹介させていただくと、まあ、司法書士がメインでやってるんで、一応まあ成年後見であったりとかですね、任意後見であったりとか、まあ、相続、遺言ですね、そのあたりの、高齢者さんの関わるところのお仕事を中心に、まあ、不動産も絡めていろいろとお仕事をさせてもらってます。はい、
ありがとうございます。私と奥先生が知り合ったのはもう10年近くなりますよね。
そうですね、もうそれぐらいになりますね。はい、
ね、2人最初お会いさせてもらったのは純粋に成年後見人の担当をしてくれる司法書士さんとしてということで初めて会ったという記憶なんですけど、どうですか？
はい、合ってます。
ね、それで、二人で、高齢者施設における成年後見人の申請業務であったりだとか、お願いすることが増えていく中で、まあ、実際家の片付けがある、じゃあ遺言取らなあかんっていうことが施設内で何例かあった時に一緒にお仕事させていただいて、今のこのエンディングサポート事業を、これから奥先生とやっていきましょう。っていうお話をさせてもらって、
はい、
まあ、仕事が始まったっていう感じですね。
はい。
ですね。で、まあ、いろんなね、施設内でも遺言取りたいっていう方がおられて、じゃあ先生遺言お願いしますっていうので来ていただいて、遺言書の作成もやっていただきましたね。
はい、そうですね。はい。
で、まあ、そういった兼ね合いの中でいろんなニーズがあると。まあ、例えばうちの一施設の中であれば、そういったことだったんですけれども、やっぱ在宅にもいろんな問題もあるよねっていうところで、こういったことを事業としてやっていこうっていうふうに、なんだかんだと経験を得て、奥先生とお話をさせてもらうことになって、行動してきた。という中で、二人でね、対応させてもらったモデルケースがありまして、それをちょっとここでね、共有していけたらなと思うので、では、早速ちょっと事例の方を、お話いただけたらなと思います。
ね、軽く、その、登場人物の方からちょっと、ご説明していきたいと思います。H さんっていう男性の方で、まあ、東大阪市に住んでおられましたと。で、まあ、賃貸住宅に住まれてまして、まあ、この案件は、まあ、竹下さんからのご紹介でもあるんですけど、一応まあ、愛病院さんからという、まあ、病院さんからの紹介でもあったんですけれども、まあ、この方、まあ、昭和29年生まれで、まあ、60代の方でして、まあ、僕がまあ、相談に行った時には、まあ、癌で余命1ヶ月。身分関係としては、まあ、離婚されて、まあ、お子さんは2人いらっしゃるんだけれども、まあ、疎遠な関係であると。いうことで、まあ、まあいう、お一人様ですよね。一人身の方でした。はい。で、面談させていただく中で、まあ、まあ、預貯金は2000万円ほどあるというお話で、それを前提に面談させていただきました。はい。で、まあ、H さんの心配事としては、まあ、この自分の財産の2000万円は、自分が亡くなったらどうなるんだろうかとか、まあ、死んだ後の、ね、火葬であったりとか、納骨は誰がしてくれるんだろうかとか、まあ、入院費の支払いは、そのままほっとくわけにもいかんよなとか、まあ、いろいろ心配されてまして、 賃貸物件にね、住まれてたんで、まあ、解約手続きも誰がしてくれるんだろうかというところを、まあ、お一人様特有のその不安ですよね。そういうのをお持ちでした。うん。で、その中で、まあ、病院の方もまあ心配事があったみたいで、まあ、入院費はきちっと払ってもらえるんだろうか。亡くなった後ですね。うん。で、貴重品をまあ病院に預けられてたみたいなんで、これ誰に引き、亡くなった後は誰に引き継げばいいんだろうかとか、遺体の引き取りは一体どのようにして、誰がしてくれるんだろうかと。まあ、やっぱり身内がいないということで、こういうご心配事が、病院 H さんから出てきました。面談の時に。はい。で、その中で、まあ、僕がちょっと提案させてもらったのが、まあ、死後事務委任契約と、まあ、遺言書解かれたらどうですかっていうのを提案させてもらいました。はい。で、まあ、死後事務委任契約というのは、まあ、あまり聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、自分が亡くなった後の、まあ、後始末ですよね。先ほどもちょっと出てきましたけれども、火葬納骨であったりとか、入院費の支払いですよね。まあ、本来であれば身内の方がしてくれるようなことなんですけれども、まあ、独り身の方ということで、そういうことをしてくれる人がいない。ってなると、ね、誰かしてもらわんといかんですよねっていうことで、まあ、死後事務委任契約っていうのを結んでもらって、まあ、僕ら司法書士とかが、そこの受任者になってですね、死後の事務を行うという契約があるんですけども、それを提案させていただきました。で、当然その中には、ね、火葬関係のこととかがあるんで、そういうところはもう、チームでやってるんで、竹下さんのところの、お力を借りたいということも、まあ、死後事務契約の中に入れまして、まあ、あと、まあ、賃貸物件に住まれてたっていうことなんで、残置物の撤去とかもあると思うんですけれども、それもまあ、竹下さんのチームの中にそういう方もいらっしゃるんで、そういう方にお任せしましょうねっていう提案もさせてもらいながら、まあ、死後事務委任契約はまあ、無事に、結ばせてもらったんですけれども、いかんせんちょっと遺言書の方がですね、事実っていうか、まあ自分の力で書いてもらわんといかんのですけれども、体力がかなり消耗していま
そう
し
で
た
し
ん
た
で、
ね。
そうですね、毎日少しずつ書いてくださいねっていうふうにはお願いはしておったんですけれども、まあ僕が面談してから11日後に死亡されましてですね、まあ遺言書は書けずに、まあ終わってしまったと。まあ、死後事務委任契約だけは、まあ、結ばせてもらったんですけど、まあ、死後事務委任契約の中に僕らも、まあ、事務の作業をするにあたっての、預託金とかを預けてもらうのが、まあ、一般的なんですけれども、まあ、それはちょっと預けてもらうことなく、亡くなっていかれました。はい。で、まあ、その中で、まあ、亡くなられたことによってですね、まあ、当然死後事務が始まったわけなんですけれども、当然、火葬とか、そのあたり、お経のあたりは、もう竹下さんの方にお任せしてですね、私は、他の作業に取り掛かったんですけれども、当然、撤去作業にしても、携帯の解約にしても、いろんなことで費用が発生してくるわけなんですね。うん。で、その中で、まあ、預託金をもらってなかったということで、まあ、今回の場合は僕の方でちょっと立て替えてですね、事務費用として出させてもらったというところだったんです。うん。なので、まあ、まあ、言い方ちょっと悪いんですけど、まあ、赤字でお仕事をさせてもらって、そのまあ、まあ、僕は、その相続人の方に対しての、まあ、債権者みたいな立場になって、そこからですね、相続人を探しました。亡くなられた方のね、H さんの相続人を探しました。はい。ただまあ、当然もう債権者としてなんで、司法書士としてではないので、まあ普通に戸籍を探し、立派な人が取るような感じで、戸籍を集め出しまして、それにちょっとまあかなりお時間が
そう
か
です
か
よ
る。
ね。結構時間かかりましたもんね。間で何回か打ち合わせしてましたけど。
そうですね。普通にまあ、 ね、相続人の方から依頼を受けてたら、僕らって職務上請求とかで職務上取れたりする用紙があるんですけど、今回それがちょっと使えなかったということで、ちょっと苦労はしたんですけれども、まあ、それでも、なんとか相続人を見つけてですね、まあ、最終的には、その人から依頼を受けて、相続の手続きをさせてもらって、無事に私のまあ費用を回収できて、終わったという事例があったんです。はい。で、これ今考えると、まあ、竹下さんも、まあもう、あると思うんですけど、事後事務契約すらもう結べてなかったらですね、変なことになってたと思うんです。当然、相続人探す権限もないので、仮想とかもおそらく相続人からのね、なんか、
そうですね、そういったのがなかったら申
探
請で
さ
き
れ
なく
なかっ
なったちゃうん
で
で、
すよね。なので、まあ、最悪の、まあ、死後事務だけでも結べてよかったかなというところではあるんですけれども、ベストは、まあ、死後事務プラス遺言書を書いてもらってですね、これが完成してたら、まあ、こうやって戸籍の調査、私が債権者としてですね、相続人を探したりする手間とか、そういうお時間とかもかからず、スムーズにいったんじゃないかなというふうに考えたその事例です。はい。
ですね。
はい。
僕らもこの事例がすごく一個の課題があって、まず死後事務委任契約自体がやっぱり知らへん方が多いから、なんなんっていうところをね。
はい。はい。知らない方の方がまだ多いと思いますね。
で、一応、まあ、二人でね、大阪市内で、依頼があって、こういったことをね、説明する説明会もさせてもらってて、実際参加者に、このエンディングサポート事業の一環、ベコンベック、勉強かな？一環としてエンディングノート書いてもらおうっていうのを僕らがね、資料を作ってやったんですけども、
そうですね。
書けてないですよ。
確かにそうでしたね。
その自分の親をイメージして書いてくださいって言っても全
はい。
然書かれへんっていうのが今の現状なんかなっていうのをちょっとね、
そう
体
で
感
す。
したとこもあって。
はいはい。いや、本当、死後事務のまずね、周知からやっていかんととは思うんですけ
です
ど。
ね。
はい。
で、まあ、実際、僕はね、公正証書も作った身なので、
はいはいは
ね、遺言も自分で作っているので、その分、何が違うかで言ったら、残すものもちゃんとした形で引き継げるっていう、この安心感は、か
そう
か
で
ん
すね、
と
自分の思
ない
い
か
通り。
なっていう感じですね。なので、それもね、一緒に手伝っていただいて、やったので、まあだから僕らもお話しするときはもう自分持ってるよっていうところもお話もできますし、そういったね、体験の中からね、やってることを2人で今やらさせてもらってるっていうことになります。
そうですね。はい。
さあ、5年後、どれぐらいやりましょうかね、これ。
5年後。
5年後、どれぐらいの規模でやりましょうか。
まあもう病院のね、相談員の方とかも、こういう問題は抱えてる方多いと思うんで、ケヤマネさんしかりですけど、まあ、大阪市のそういう方たちが、なんか死後事務とかで困ってると。どうし、亡くなった後のことを、この方の亡くなった後のことをどうしたらいいかなって迷った時には、まあね、僕らの団体というか、竹下さんと僕、どちらかを見出していただいて、
思い出しても
ご
らえ
連
る
絡
ようい に。
ただければ、はい、お力になれるかなとは思いますね。
そうですね。じゃあ、今年はあれですね、何やりましょうかね。年内何回ぐらいしましょうか。
まあ、周知するためにね、やっぱりセミナー、するか、そういうパンフレットで皆さんに、まず周知しないといけないかな
そうです
とは思う。
ね。
はい。
じゃあ、オンラインセミナー何回かやりましょうか。こう年内はね、今年は頑張っ
はい。
て4回ぐらい、3ヶ
そう
月に1回ぐらいで、
ですね。はい。
オンラインセミナーやってみましょうか。
わかりました。はい。
はい。というふうに、この、死後事務委任契約であったりとか、遺言、で、エンディングサポート、で、こういった僕らがやっている研修会に、興味のある方は、URL と、公式 LINE アカウント、置いてますんで、そこからご要望いただけたら対応させていただきますんで、お聞きになられた方、 一度話聞いてみたいわっていうのは、オンラインであれば少人数からでもさせてもらっているので、またご連絡いただけたらなと思います。
そうです。はい。
では今日は奥先生ありがとうございました。
こちらこそです。ありがとうございます。いつもありがとうござい
では、これで、終わらせていただきます。で、今後、こういった、インタビュー形式でずっとね、進めていこうと思っていますので、こういうふうなインタビューを受けてみたいなっていう方おられましたら、公式 LINE アカウントから、ご依頼いただけたらなと思います。では、本日はありがとうございました。